皆さんこんにちは。新刊ラジオ第314回9月11日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。ですね、皆さんにちょっと聞きたいんですけども、お部屋のインテリアって結構皆さんこだわってますでしょうか？僕はですね、あんまりインテリアこだわってないのでね、通販で買った本棚とかですね、ちっちゃい頃使った学習机とかをですね、そのままうまい具合に分解して利用してたりするんですけれども、こだわる人は本当にこだわっててですね、例えば友達でですね、灰皿一つとってもですね、とてもなんかかっこいいというか、なんか部屋全体で統一感取れている人っているんですよね。いや本当ですね、僕の部屋なんか本に埋もれててですね、もう見習いたいなーとか思いつつ、本を愛してて個性があっていいじゃないかなって思ったりもするんですけども、はい、いいわけですね、すいません。そんなわけですね、僕何が言いたいかと言いますと、このインテリアにねこだわる人ってすごいなーと思ったんですが、そんな時にですね、今回こんな本に会いましたので、ちょっとお話をしようかなと思います。皆さん多分ですね、インテリアを買うときに、家具屋さんに行くよりはですね、若い人ほどその雑貨屋さんに足を運ぶんじゃないかなと思いまして、その雑貨屋さんにはですね、例えばぬいぐるみが置いてあったりとか、小さいね小物が置いてあったりとかするんですけれども、そういった小物がですね、ちょっと部屋を彩るってなんか素敵だと思いませんか？またですね、その雑貨屋さんによって、そのお店のオーナーのね趣味が出てたりとかしてですね、なかなか楽しい空間だなと思ったので、今回こんな本をご紹介しようと思います。どんな本か、雑貨屋さんをやってみたいなと思う人は絶対読んでおいた方がいい本です。という感じで新刊ラジオスタートです。それでは今回紹介します本は、ソフトバンククリエイティブより発売しております富本雅人著始める雑貨屋さんという本です。この著者の富本雅人さんはですね、キャリア24年の雑貨コンサルタントなんです。でですね、ちょっと本の内容を簡単にご説明しますと、この本ではですね、この著者の富本さんのセミナー雑貨の学校というのがあるんですけども、ここで教えているショップ計画立案の考え方と開業準備に役立つテクニックを、ビジネス初心者向けに分かりやすく解説している本です。一般的なね、開業手続き本やマニュアル本にはない雑貨屋さんならではの情報が満載なんですね。で、本で言いたいことはですね、雑貨ショップを開くことは誰にもできるんだけども、その成功するとか継続することが難しい、でその秘訣を教えてあげましょうという感じの本でしたね。またですね、一応タイトルが始める雑貨屋さんとなってるんですけども、いわゆる雑貨屋さんのみならず、雑貨を扱うライフスタイルショップとかセレクトショップ、ギフトショップ、ホームファッション店などの開業にも役立ててもらえるものとなっています。ではですね、どんな感じでそのショップができていくのか、この流れを簡単なドラマにしてみましたので、まずはこちらをお聞きください。
こんにちは。
やあ、みおちゃん、こんにちは。
元太さんのお店っていつ来てもいいよね。元太さん、私ね、将来はモダンな感じの雑貨屋さんを開きたいと思ってるの。
ジュテンジュテン、みおちゃんも雑貨屋さんをやってみたいのかい？
うん、でも雑貨って言ってもいろんな種類があるから、どうやっていいものやら。そこで元太さんのアドバイスを聞きたいな。
アドバイス、そうだな。まずは自分でどんなお店にしたいかイメージしてみることから始めるのがいいかもしれないな。
お店のイメージ、モダン。
そう、モダンならモダンのお店をイメージしてコンセプトを決めること。そうすることによってどんどんイメージが膨らんでくるだろう。そうするといろんなアイディアが生まれてくるんだ。ビューティフル、ビューティフル。
なんか元太さん輝いてる。っていうか、イメージからアイディアを生み出すか。元太さんすごい。
自分のお店を持つというのはロマンだからね。僕も若い頃はいろんな人と出店、話を戻そうか。アイディアが生まれてきた中から今度は自分のスタイルを絞り込む。例えば僕はこう見えても和風が好きだからね、和風スタイルといったものもモチーフにしているんだよ。みおちゃんはモダンがいいんだよね。
モダンがいいなって思ってるんだけど、どうかな。
ベリグー、いいと思うよ。モダンの中にもいろんなスタイルがあって、例えばイタリアモダンとかアールデコに北欧スタイルといった感じで様々なスタイルがあるんだよ。 まあだからデザインの勉強をするといろんな知識を蓄えられるから頑張ってやってみたらどうだい。
なるほど、雑貨屋さんっていうとおしゃれで可愛い何でもあるお店っていうイメージだったけど奥が深いな。なんだか楽しくなってきちゃった。早速勉強だ。それじゃあ元太さん、またね。
ボンジョー、マトマゼル10点、お頑張ってくださいね。
はい、というわけでドラマを聞いていただきました、いかがでしたでしょうか。で、雑貨屋さんをねやりたいと思ってる人なんか共感できるとこもあったかななんて思うんですけども、このドラマでも言っていましたが、重要なところはですね、どんなショップにするか、ここがポイントです。ではまとめてみましょう。まずですね、愉快なお店や動物園みたいなお店といったですね、いろんなこうコンセプトみたいなのがあるんですけども、こういうねショップのテーマ、キャッチフレーズ、メインのコンセプトというのを作り出していくことが重要です。そしてですね、そういったコンセプトができたところで、あの客層を次に考えます。男性とか女性とか学生や社会人、ご年配の方々など、どんな人を対象にしたいかというのをですね、皆さん考えてみてください。雑貨屋さんを開きたいと思っている人は当然ね、もう考えてると思うんですけども、まあ雑貨屋さん別に開きたくないよという人もですね、ぜひね、この新刊ラジオをきっかけにしてですね、まあ自分が雑貨屋さんを開いたらどうなるかななんて考えてみると楽しいと思いますよ。そして客層が決まりましたら、次は場所です。海岸沿いとか、ね、中華街とかですね、あとまあ地元の商店街なんかもね、想定してみると楽しいでしょう。どんな場所にお店を持ちたいのか、こういったロケーション設定を考えます。はい、ここまで皆さんどうでしたでしょうか。コンセプト、客層、場所とね考えたと思うんですけども、こうやってねイメージするとなかなか楽しいなって僕は思うんですけどね。今回のディレクターなんかもですね、この本の話をしたらですね、やっぱこうなんか店を開くっていうなんか楽しそうだねって言ってましたけども、僕はもう何回も言ってるようにね、家がね八百屋なので、自分の父親にですね、八百屋やってて楽しい時って何って聞くと、やっぱりなんかこうやっぱ自分でいろいろなんかデザインができたりとか、いろんなこう販売設計を立てられたりとか、そういうのが楽しいなって言ってましたけど、大人になったですね、今ようやくその楽しさが分かるようになりました。はい、じゃあ説明を続けていきましょう。こういったですね、ショップ作りの大まかなイメージができたら、次は売りたい商品を考えていきます。ファッション雑貨から食器、文具などたくさんある中からピックアップしていくんですが、そういってですね、選んだ商品のこうデザインやスタイルなんかをですね、最初に考えたコンセプトと合わせて絞っていくと、この売り場のイメージにつながってね、さらにこの外装とか内装なんかのイメージもですね、広がっていくと思うんですよ。まあそうすることによってですね、まあこう見た感じね、愉快なお店、動物園みたいなお店、可愛いお店っていうのが出来上がっていくわけです。さあ、今想像してきて、皆さんの頭の中で自分だけのお店が見つかったでしょうか。まあね、人の目につく派手なお店ってのもいいですしね、なんか清楚なお店とかね、古風なお店、和風なお店、洋風なお店、なんでもありですけどね。最近多いのは結構インドスタイルというか、なんかお香の匂いがするね、雑貨屋さん多いですけども、あれも最近の流行りみたいですから、ぜひね、皆さんね、夢を膨らましてみてください。はい、というわけで、夢が膨らんだところでまとめていきましょう。今回はですね、このように夢の膨らむショップができる流れというのを見てみましたけども、この本のミソは他にもありまして、雑貨ショップでその成功した方のお店をモチーフにしてこの紹介していたりとか、取引先へのアプローチや運営に必要なお金の知識なんかもですね、イラストとか写真を交えて紹介しています。なかなか読み応えのある本です、こちら。まあ読んでるだけでもですね、なかなか楽しいと思うんですけども、雑貨屋さんっていうのはですね、結構寿命が短いことが多いなーなんて僕は感じています。これもちょっと僕の印象になってしまうんですけども、独立して雑貨屋さんを開こうというのはですね、若い女性の方とか、その子供が育ち上がった女性の方に多いなと思うんですけども、どうしてもですね、そういった人たちって、そのいわゆる金銭面、ビジネス面、マーケティング面、そういったところがね弱いので、ぜひね、そういう苦手な分野をですね、この本で補強してから雑貨屋さんを開いてほしいなと思います。自分の趣味だからね、別に潰れてもいいやってね、建てるのもありなんですけれども、せっかくお店を始めるんだったら、こう長く続けたいじゃないですか。というわけでですね、ぜひ、皆さんの夢を実現するため、そして長く続けるために、こちらの本一冊お手元に置いてみてください。というわけで書籍情報です。始める雑貨屋さん、富本雅人著、ソフトバンククリエイティブより定価1575円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回の本いかがでしたでしょうか。始める雑貨屋さん、 まあ、最近はですね、その僕印象論の女性って言いましたけれども、まあ、今スタッフと話して思ったんですが、あの男性の方でもね、雑貨屋さん開きたいなと思ってる人いるんじゃないでしょうか。特にですね、僕の大学時代の友人にあの靴とかファッションが好きな人がいて、なんか自分の靴屋さん持ちたいなって言った人がいたのでね、まあ、ぜひ彼にもねこれを送りつけてみようかと思います。今北海道なんですけどもまあね、自分だけのお店を持つというのもね、あのビジネス的には最近大型ショップが流行っていて、まあ、小さい個人経営のショップっていうのは、まあ、いわゆるベンチャー企業みたいな感じでね、地元密着型でやってる人が多いんですけれども、まあ、そういった人にね、なかなかその不足してしまう知識というのが、まあ、儲けるというとですね、まあ、汚い感じがするかもしれませんけども、マーケティングとか、その店の内装とか、コンセプトデザインとか、そのね、ビジネスに必要な知識っていうのはですね、意外と個人経営でも大企業でも両方とも役に立つんだということですね、僕は申し上げたい。ですからね、あの、雑貨屋さんを始めたいと思う人はですね、こちらの方にいろんなことを網羅してありました。ですからね、あの、ほんとおすすめですので、雑貨屋さんをいつかやりたいなんてね、夢を思ってる人はですね、ぜひ夢を現実にするためにこちらの方一回読んでみてください。はい、というわけでね、だいぶ、熱く宣伝してしまいましたけども、今回それだけですね、この本ディレクターと私気に入ったということで。はい、というわけでまた次回お会いいたしましょう。お相手は、雑貨屋さんじゃありません。八百屋の息子です。しつこいって。矢島雅宏でした。